こんにちは、イータ申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、今回はですね。
はい。
音楽の話をしようと思うんですよ。
お、既視感。
既視感、そうなんですよね。
うん。
実はですね、先日の、2023年9月16日の、
はい。
祈願ライブ2、
はい。
祭典でも、取り上げたテーマなんですけど、
うん。
ですね、こちら、最後のテーマやったんですけど、
パンチ？パンチ？
パンチじゃない。パンチを見えじゃないんですけど、うん、で、このイベントの最後のテーマだったんですね。
はい。
でも、ちょっと我々ですね、喋りに喋りすぎて。
そう、尺がね。
そうなんですよ。で、ほんまはなんか、もっと用意しとかな、まだ持たへんかもしれへんって心配してたんですけど、うん、なんなら、削ったものに、かつもう一個削っても、
うん、
やばい、時間がねえぐらいの感じで。
私は一個テーマ削りましたから
ね。そうね、うん。そう。で、そもそもうちも、その、前段階で、このテーマも
う一回削ってたよね。
もともと一回削ったんですよ。直前に一個削ったのと、うんうん、で、まあ本当に本番中に1個削ったみたいな感じ、うん、でも、もうダッシュでゴールみたいな感じに、ね、なりまして、で、まあ今回、テーマとしては同じなんですけど、うん、まあアーカイブ配信もね、ちょうどまあ終わってるタイミングっていうことで、うん、もう一回この配信の、ポッドキャストの方でも取り上げようかなと思います。
ちゃんとね、教えてくれるっていうことで、よろしくお願いします。
はい。ということで、
はい、
今回は、
はい、
生きるということ、祈るということ。
そこ？それなの？
モーツァルトとレクイエム。うん、
はい。
っていうテーマで、イベントでやったんですけど。
いや、生きるということ、祈るということではないんだ、今回。モーツァルトの方やるんでしょ？
モーツァルト、そっちのね、うん、あれ、二部でやったんですよ。
洋物の話はしないんだ、今回。
洋物の方と、どっちも生きるということ、祈るということで。
そうなんだ。
っていうね、ちょっとその、オチをつけたかったんですけど、うん、もう駆け足すぎて。
ああ、確かに、そうか。ああ、全然、だって、演者にも伝わってなかったもん。
そうでしょ。実は、生きるということ、祈るということの副題として、豊穣と、生命力の視点から、っていうの。
うんうん
うん、と、もう一つ、モーツァルトとレクイエム。
ああ、皆さん、そうな、そうです。ね、もう一回、アーカイブを見返して、ちょっとね。
終わっちゃってるけど。
終わってないよ、アーカイブ。あ、終わっちゃってんのか、もう。あ、残念だね。じゃあ、多分、当然ね。心の中にね。ギュッと。
ということで。
はい。
そうなんですよ。という感じで、実は、イベントの時は、最初にね、歌を歌うところ始めたんです。
はい。
突如歌を歌って、うん、あれ何やったんやろうって。
サバトみたいなやつね。
サバトみたいな歌を歌った後に、うん、まあそういうモーツァルトのレクイエムの中のラクリモーサっていう歌だったんですけど、うん、っていうところで、一番最後にテーマとして、うん、まあ、モーツァルトの回を持ってきたっていうような構成だったんですけど、
は
い、あまりにも、早足で進みまして。
そう、なんかもう、うんうんしか言えなかったもんね、私もね。尺がなすぎて。
やばいぞみたいな感じになって、うん、ちらもこう、やばい、撤収に間に合うのかというか、いろいろと大丈夫かみたいな。
あれ、30分伸びてたからね。
30分伸びてたんですね、うん。で、あと皆さんの体力的にも大丈夫かみたいなのもあって。
ちょっとね。
何時間聞かされんねんみたいなね。
そう。
地獄になってるかもみたいな。
うん、
っていうところやったんで、ちょっと割愛した部分も多かったということで、うん、まあ、今回は、モーツァルトとレクイエムっていうテーマを、やろうかなと思うんですけど、うん、まあ、モーツァルトって、まあ、絶対みんな知ってるじゃないですか。
うんうん、
もう知ってるんですけど、有名すぎて逆に知らんみたいな。
うん、
どんな人って言われた時に、まあ、いろんななんかこう、端々のエピソードが多すぎて、うん、なんか逆によくわからへんみたいなね。うん、で、まあ、モーツァルトは1756年から1791年。
うん、
これ短いすぎるんですよね。
うん、
人生35歳没ですから。
そうね、若いよね、あの人ね。
本当にそうなんですよね。
一応のばさみたいになってくる。若いよね。
若いよね。
若いね。
そう
そう。うん、
で、ただ35歳っていう短い人生の中で、作品総数は、まあ断片完成してないものも含めて、900曲ぐらいあるんですよ。
すごいね。
意味わかんないですよね。
うん、
でしかも、公共曲、まあオーケストラの曲、協奏曲、まあ、ピアノとか、何かと合わせてやるような曲とか、室内楽、まあ小規模な、うん、楽器の曲。で、オペラ、
うん、
オペラで劇とかね、物語もありますからね。
うんうんうん、
で、宗教音楽、まあ、ミサとかもそうですけど、うん、その教会で歌うようなやつ、と歌曲、
うん、
本当にこう、人がね、一人でソロで歌うようなやつとか、うん、普通ね、その、小説家とかでも、例えば、芥川賞も、なんだか、まあ、直木賞も、全部のやつ書くってあんまなくないですか？
ないない。マルチすぎる。
マルチすぎるんですよ、うん。普通はね、その、いろんなやつをやる人はいたと思いますけど、うん、どのジャンルにも、いわゆる名曲って言われるものが残ってるんですね、モーツァルトって。それって、なんか、異常事態なんですよ。
うんうん、
そういう人ってほとんどいないと思うんですけど、
うん、
その900曲ぐらい、しかもこの短い人生の中で作っている中で、全ジャンルに名曲が存在して、しかも、どれもすごいスピードで書き上げてるんですね。
うんうん、
ほんまに天才って言われる、ところのゆえんですけど、で、まあ、逸話も多いんですよ。
うん、
これなんか八橋で知ってるっていう方もいると思うんですけど、うん、まあ、数々の天才エピソード。
うん、
まあ、その、 お父さんの楽団のお友達が、なんか急に聞いただけでね、うん、まあ5歳、6歳でね、うん、こうでしょって言って弾いたりとか、うん、そういうなんか一瞬でやった振動、天才エピソードから、うん、あとなんか妻とかね、いとこに、まあ、トイレのユーモア。
ああ。
うん。なんですかね、ちょっとこう、弁的な。
弁的なね。
何がしたみたいなね。うん、とか、ワイダンとかね、うん、とんでもないものを公開したみたいなね、うん、こととか、あと噂話もすごい多いですね。うん、いろんななんか不思議な話っていうのかな。うん、で、あとまあその死、まあ、35歳で亡くなったってこともあって、うん、まあ毒殺説があったりとか、うん、で、あと2006年にはですね、ドイツとオーストリアが、この現代においてもね、
うん、
モーツァルトのことで喧嘩するっていう。
へー。
これは、ちょっと面白いなと思うんですけど、うん、ドイツのテレビ局が2006年に、最も偉大なドイツ人は誰でしょうっていうアンケートに、うん、モーツァルトっていうのをね、リストに作ったんですよ。うん、そしたら、オーストリアが、いやいやいや、いや、ウィーンにいたじゃないですか、あの人は。で、それね、そのまま、ザルツブルク生まれて、で、ウィーンで、ドイツ人じゃないんで、うんうん、モーツァルト。オーストリアなんで、
うん、
って言ったら、いや、オーストリアとか、前なかったでしょ国家として。
遡っちゃいすぎるからね。
そうなんですよ。ドイツ、まあ、帝国のね、うん、その時はね、だからまあ確かになかったよ。なかったけど、まあそんな言い出したらみたいなね。うん、
プロイセンなの？
プロイセン
ね、多分。
そうです、うん。そうなんですよ。だからそんなこと言うとさ、もうしょうがないじゃないですか。うん、そう、なんかオーストリア、公領とかね、バイエルン公国とかね、うん、プロイセン王国とかね、そんなこと言い出すと。
子供かって。
そうそうそうそうそう。で、なんか、いろんなことを考えてたりしたけど、まあ、モーツァルトって、いろんなね、言語を操ってたんですよ。うん、音楽って、イタリア語で書いたりとか、ドイツ語で書いたりとか、うん、で、いろんな言語で書いてたりして、しかも民族とかね、なんか何人とかって、その難しい問題もあるじゃないですか。
うん、
で、現代において、でもモーツァルトが偉大すぎて、うん、俺のとこのモーツァルトよ、みたいな。いや、俺のとこよ、みたいな。
うちやなよ、みたいな。うちの中学出身よ、みたいな。
そうそう。うちの先輩よ、うん、いや、俺のところ、俺の中学やし、みたいな感じで、現代でも論争が起こるぐらいの、うん、この圧倒的なね、
うん、
モーツァルトっていう
カリスマ性ね。
カリスマ性ですよ。うん、で、今回、ラクリモーサっていう曲を、イベントで歌ったんですけど、うん、で、まあ、ミサの曲っていう話あって、うん、で、今回、作品がまあ、900以上モーツァルト作ってるよって話があって、うん、まあ、宗教音楽、ミサっていうのがあるんですね、
うん。
で、モーツァルトのミサっていうのは、まあ、世界三大ミサっていう時に、うん、モーツァルト、ヴェルディ、
うん、
フォーレっていう、まあ、三大ミサって言われる、うん、まあ、今日超名曲だぜ、みたいなやつがあるんですね。で、それぞれこう、雰囲気が違うやつなんですけど、うん、でもその三大に、世界三大に今も数えられてるんですね。ってぐらいなんですけど、このミサって何かっていうと、
うん、
まあ、カトリック教会における典礼がミサ。
うん、
で、まあ、プロテスタントとか正教会、ロシアの方ではミサって呼ばないですよね。礼拝とかは言うと思いますけど。うん、
ね、聖教会とかね。
うん、そういう名前では呼ばないね。うん、ミサとは言わない。うん、だから、ミサっていう名前がつくってことは、カトリックなんですよ。うん、で、レクイエムなんですけど、うん、レクイエムって、日本では結構、昔は鎮魂曲か、
うん、
なんか訳されて、書かれてるのを見たかなと思うんですけど、ただレクイエムって、鎮魂って意味は本来ないんですよ。
うん、鎮
魂ってほら、静まりたまえ、みたいな、かしこみかしこみ、こう、魂を静まりたまえ、みたいな、うん、その人。その人の魂を沈めるみたいな感じじゃないですか。
荒神とかね。
そうそうそう。あね、荒神玉。
荒神とかね。
ね。
荒神ってなんだよ。
逃げ見玉みたいなね、
うん。
で、カトリックのミサとレクイエムっていうのは、
うん、
死者の安息を神様に願う
ん
です、
うんうん。
だから願うのはあくまでも神様に願うんですよ。
うん、
その人に願うんじゃなくて。だから神様に願うもの。ということで、現在は日本でも単にレクイエムって言ったりとか、死者のためのミサ曲っていう風に書かれることが多いんですけど、うんうん、モーツァルトって意外とですね、めちゃくちゃ有名ですけど、
うん、
けどでっけえ仕事、大仕事って取れてないんですよ。割とね、就職にね、苦労したというか、うん、ただまあ、ちょっと天才すぎて、うん、社会性とかね、
そういうの
があったりとか、があったりとか、
うん、スペクタラムの人だ。
そうかね、うん、そうそうそう、っていうエピソードも多いですよね。
うん、
で、なんかあんまりこう、めちゃくちゃ報酬ががっぽりもらえる大仕事っていうのは意外と取れへんくて、うん、そこで苦労してたりもして、うん、で、かつ晩年に近いところでは、1789年にフランス革命が起こっちゃいましたね。
うんうん、
で、彼1791年までなんで、最後の2、3年とかは、だからもうちょっと、世相がね、それどころじゃない雰囲気なんですよ。
うん、
宮廷とかね、こう、花のね、音楽の都ウィーンみたいなとこも、うん、ちょっと音楽を優雅にさ、 楽しんでるどころじゃないよみたいな。
うん。
かつ、まず借金がね、結構加算できて、うん、返済区。でもでかい仕事が取れない。
そうよね。う
ん、だからなんか、ただまあ、貧乏に苦しんでたというよりは、いい生活をしてても浪費して、うん、お金がなくて借金ある人っているじゃないですか。
プーシキンみたいな。
あ、プーシキンみたいなね。そう。
すぐ使っちゃう。
すぐ、そう、でもそういうのが、やっぱりあって、うん、だからまあ、華やかな暮らしだったかもしれないですけど、うん、まあ、借金はむちゃくちゃあったと。
うん、
で、まあ、そんな時、レクイエムをモーツァルト書いてるんですよ。うん、で、まあ本当だから晩年なんですよね。レクイエムを書いてるのはモーツァルトは。うんうん、で、その1789年にフランス革命が起こって、うん、もうなんかみんな音楽どころじゃなくなって、絶対もう就職も頑張しくないですよね、うん。全然なんか依頼がいっぱい来そうにないみたいな。うん、そんな時に、突然ですね、この1791年の、まあ、夏頃って言われ突然見知らぬ男性がモーツァルトを訪ねてくるんですよ。
うん、
で、男性は、匿名の依頼主からのレクイエムの作曲をモーツァルトに依頼するんです、
うん。
名前は言えないが、レクイエムを書いてくれ。これは前払い金だ、
うん。
って言って、結構な高額の報酬の一部を前払いして、ならなず帰っていくんですよ。
超サスペンスドラマじゃん。
不思議でしょ、
うん、
すごく謎なんですよ、ね。しかも、このご時世に、みんながこうね、音楽を楽しめるような余裕がなくなってきて、こんな時に、突然、謎の男が来て、で、依頼するだけやったらわかりますよ、
うん。
結構なお金を渡して帰っていくんです。不思議ですよね。
うん。よっぽどなんかね。
そう。
そういう推挙というかね。
そう、謎めいてますよね。
うんうんうん、
で、そこから、モーツァルトは、まあ、この謎の男からレクイエムを依頼されて、うん、まあ、同じ年の、まあ、9月ぐらいに、オペラの有名な魔笛。
ああ、ね、
有名な、ね。そう、あれのね。うん、なんかね。うん、ああ、みたいなね。有名な、コロラというかソプラのね、うんうんうん、フレーズがありますよね。夜の情の愛だとか、ある、ああいうの、とかが入ってるような魔笛を、荘園でやるんですね。
うん、
だから、対局、めちゃくちゃでかい曲、オペラなんかめちゃくちゃ長いんで、うん、を完成させて、荘園した。で、そっから、多分、レクイエムを作曲している。
うん、
ですけど、徐々に体調を崩すようになって、で、同じ年の11月には寝たきり状態。もう起き上がれなくなったんですよ。うん、で、その次の月、12月の5日には死去。
うん、
だからレクイエムって、今三大ほら、ね、ミサで有名な名曲なんですよって言ってたんですけど、うん、これモーツァルトも最後の亡くなる4ヶ月前ぐらいに突如依頼されて、しかも対局を書き上げてる途中もあって、その後なんで、最後のモーツァルトが取り組んでたのって、もう2、3ヶ月ぐらいのもんですよ。
うん、
10、11、12月みたいな。でも、最後は寝たきり状態になっても亡くなっていて、うん、で、レクイエムはだから、完成してないんですよ。
うんうん、
で、全14曲あるんですね。14曲あるうちの、完全に完成してたのは、第1曲だけなんですよ。
うん、短いね。
14曲あって1曲しか完成してないっていう。
それで、ね、これはむしろまだ、これからなので。
これから。なんですけど、
うん、
ただ、作曲って必ずしも、第1章、第1話書き始めて、それが終わってから第2話、第3話って書くんじゃなくて、
うんうん、
まあ、いろんな曲をパラパラこう取り組んでて、うん、まあ、主要部のスケッチとかも含めて、うん、なんかこう、いろんなパーツは残っていた、
うん、
ですね。まあ、モーツァルトは完成させられなかったんで、この未完状態の曲を弟子たちが完成させた、っていうものなんですよ。で、モーツァルト亡くなりました、うん、で、じゃあ、どういう感じで、レクイエムをわざわざさ、作る保管してまでってなったんですけど、これ、のっぴきならない理由があって、うん、モーツァルト亡くなりました、うん。子供たちがいて、奥さんのコンスタンツェ。え、ちょっと、やばいやん。納品せな。
金か。
はい。
金だ。
え、借金。
借金の話だ。
そして、高額な前払い金。
ねえ、いただいちゃってるからね。
いただいちゃってるし、まだ完成させないと、
うん、
金が入ってこないんですよ、
うんうんうんうん。
しかももう亡くなってしまった以上、新しい曲は作られませんよね。
うんう
ん、この借金を残しまくった亭主は、
うん、
借金をどうにかするためには、完成させて早く納品するしかないんですよ、うん、っていうことで、弟子たちがですね、頑張って、まあ、いろんな紆余曲折あったんですけど、納品させて、送りました。
うん、
で、ただまあ、これはモーツァルトの作として残ってるのは、
うん、
なんかいろいろなことがあったらしいんですけど、うん、最終的にはもう、モーツァルトの作品やということが、まあ、認められる、その、
うんうん、
紆余曲折もあるんですけど、うん、この弟子たちも、一人が作ったというよりは、うん、いろんな人が取り組んでは、まあ、違う人になって、うん、で、まあ、おおよその部分を、ジュスマイヤーっていう弟子が作られたって言われてて、うん、まあ、ジュスマイヤー版っていうのが一般的に演奏されている補作なんですけど、
うん、
ただ、あまりにも完成してなかったじゃないですか。
うん、
だから、いろんな版が存在するんですよ。俺が思う、 モーツァルトのレクイエムだぜ。
出た、スピンオフ的なやつ。
そうなんですよ。うん、だから、一人目がそのジュスマイヤー版っていう一回完成させたものがあるんですけど、うんうん、俺さ、ここさ、モーツァルトやったら、こんな簡単なアーメン修士な C 品買ったと思うわ、
うん。
とかね。ここはモーツァルト的じゃないとか。
保管されまくっちゃってる。
そうなんです。それで、その違う版とかがいっぱい出てるんですよね。うん、有名なやつが何個もあって、もっともういっぱいあるんですけど、うんうん、割とこう、最近に至るまで、うん、レクイエムの補作っていうのがあったりするんで、うん、まあ、もし興味あったら聞き比べてみると、ここがちゃうとかね、うん、あそこがちゃうみたいなのがあったりするんですけど、まあ、モーツァルトの残した莫大な借金って、
うん、
まず、レクイエムを完成させるじゃないですか。うん、で、コンスタンツェは、他にも演奏会をとにかくね、開きまくって、モーツァルトの曲やってくれっていうかね、とかね。
そうするとお金入るもん、演奏会やると
。そのようです。で、そこから、まあ、多額の金額を集めたらしいんですよ。
うんうん、
だから、まあ、返し切れたのかどうかはちょっとあれですけど、うん、そうじゃなかったものもあったかもしれませんけど、うん、で、モーツァルトは、この後、まあ、いろんな、作品にも登場しますけど、うん、まあ、多分一番有名なのはアマデウスじゃないですかね。
う
ん
う
ん、
そう、映画の見ました。
ね、うん、そうそうそうそう。あれでなんかモーツァルト知った人も多いような気がするけど、うん、アマデウスって、モーツァルトが毒殺される話ですよね。
うんうん、
サリエイっていう、
ね。サリエイ、ね。
そうそう、有名な。うん、まあ、その人は本当に、まあ、格式高いね、うん、まあ、ちゃんとした人ですね、
うん。
ちゃんとした真面目な音楽家で、もちろん能力もあるんですけど、ただもう、奔放な天才みたいなね、な、モーツァルトにちょっと翻弄されて、最後は毒殺をみたいなストーリーですけど、これ当時から、モーツァルトが早くね、亡くなっちゃったこともあって、うん、モーツァルトってさ、毒殺じゃねっていう説があったんですね。
うん、当時からあった
そう、あとなんかモーツァルトも手紙に、なんか俺はなんか毒でとかで書いてるなんか、ちょっとこう、まあ、体調悪いのもあって、良くならないっていうのもあって、うん、で、実際には多分違うんですけど、
うんうん、
ちょっと新聞がね、当時の、
うん、
サリーがやったんじゃねみたいなこと、書いちゃったもんですから、
名誉毀損、名誉毀損。
だいぶ今は考えりゃ名誉毀損ですよ、うん。でもなんかほら、ちょっとついすまあっちゃう系のことってあるじゃないですか。
うんうんうん、
そういうのあるよね、みたいなゴシップ的な感じで。うん、で、割とマジでみんながそう思ってたりとか、
うん、
で、言われて、それなんかそういう噂話ですね。
うん、
言われて、サリエリは重度のうつ状態。
かわいそう。
死ぬまでそれに悩まされました。
うわぁ。
だいぶかわいそう。
うん、だいぶかわいそう。
それどころじゃなくなりますよね、うん、もうね。まあ、そんなね、関係性の中でも実際には違うと思うんですけど、うん、これそれ意外な関係性で、プーシキン、出ましたよ。
うんうん、出た、出たプーシキン。
みんな大好き、プーシキン。
プーシキン。再び。
NTR 協会の
会長。
プーシキン。
プーシキン。
で、プーシキンは、モーツァルトが亡くなってから生まれてるんですよ。
うんうん、
まあ、モーツァルトは1791年に亡くなって、うん、で、プーシキンは、1799年生まれ。
うんうん、
なんで、まあ、ちょっと自分が生まれるちょっと前に亡くなった偉大な天才みたいな感じですよね。うんうん、で、プーシキンは、モーツァルトとサリエリっていう作品を書いてました。
うん、
で、これは、最後ね、最後の重度のうつ状態に悩まされたかわいそうなサリエリが毒殺をしたという説を、うん、まあ、物語にしたっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、なんか天才と悪人は両立しないかもしれないみたいな、うんうん、結構こう、葛藤するみたいな作品で、さすがプーシキンですよ、でもね、うん、その、すごい面白い作品みたいなんですけど、うん、意外とね、この、時代は、実は近いところに、うん、こうプーシキンの前にモーツァルトがいて、うん、そこからこうね、ロシアのプーシキンの時代になったみたいな、うん、意外なつながりがあったりとか、なんかね、ラジオで取り上げた人たちも意外とこうね、接点があったりしてね。
ね、なんか、やっぱ細かくラジオで分析、イベントじゃなくてやった方がいいですね。
そうなんですよね、うん。こうやってね、なんか取り上げていく中で、あ、前やった人とこの人ってこういう時代やった
ん
やとか。
繋がってんだみたいな。
そう、時系列がちょっと繋がってくるとね、うん、なんか面白いですね。うん、まあ、そのプーシキンの時代にはロシアはもうね、あたおか、あたおか、暇すぎて血統やりまくりしたっていうね、うん、もう修羅みたいなことになってましたけど、うん、フランス革命後でね、うん、っていう話も確かにちょうどありましたよね。
そうね。
なんか暇すぎて、革命とかもね、戦争とかもなくなって、うん、もう平和すぎて、平和も消して。
血に飢えすぎて。
血に飢えすぎて、うん、もうケトラーっつって、うん、ケトやっちゃうみたいな、うん。ハンカチ持ちて、ハンカチ持ってね、どっちが銃つかみたいな、修羅のことをしてたりするんですけど、うん、まあ、平和って難しいですよね、バランス感覚が。
やっぱり平和だとね、何かしら起こし、ね、あれを、いさかやを絶対誰か起こすからね。
そうですよ。それね、バランスもね、
うん、
っていうのもあったんですけど、そのモーツァルトに残された謎がね、まだあるんですよね。
はい。
ほら、なんか、なぜ、その意味のわからん男の人が来て、レクイエム書いてるじゃないですか。うんうん、あれ何やったんっていう話なんですよ。
誰誰
そう、誰っていう。
誰
で、モーツァルトは、あまりにもこのレクイエムを完成させる前のなんか段階とかよくわからなさすぎて、
うん、
で、もしかしてですよ、うん、しかももう死の直前までレクイエムを書いていて、 彼はもしかして、うん、自分のためにレクイエムを作曲したのでは、
うん、
死の世界からの死者の男が彼の元にやってきた、うん、彼は匿名 の, その死神からね、
うん、
死者のね、あの世界からの依頼で匿名で高額のお金を渡されて、うん、最後には自らのためにレクイエムを書くことになったのでは、うん、っていう説が割とまことしやかに、
ロマンチックだけどね、
そうなんですよ、うん、でもありそうってなるじゃないですか、うん、謎めいてますしね、うん、でなんかモーツァルトがそのロレンツォ・ダ・ポンテって人に当てたって言われてる有名な書簡があったんですよ、うん、そこには、まあ、モーツァルトがその人に当てた、モーツァルトが書いたと言われている、まあ、お手紙があるんですけど、うん、その内容は話すのももうやっとです、
うん、
あの見知らぬ男の姿が目の前から追い払えないんです、僕はいつでもその姿が見えるんです、
うん、
彼は懇願してせき立てて早急に僕に作品を求めますって、
うん、
僕も作曲を続けてはいます、僕は自分の才能を十二分に楽しむ前に終わりにたどり着いてしまいました、しかし人生はなんと美しかったことでしょうか、
うん、
生涯は幸福の前兆のもとに始まりを告げました、
うん、
ですが人は自分の運命を変えることはできません、人は誰も自分で生涯を決定することはできないんです、これは僕の死の歌です、
うん、
未完成のまま残しておくわけにはいきませんというようなことが書いてあるっていう書簡なんですね、うん、あの見知らぬ男の姿が目の前から追い払えない、そいつは常にその姿をモーツァルトの前に見せてて、うん、懇願してせき立てて早急にかけかけと言ってくると、
うんうん、人間じゃなさそうだよね、だいぶね、一見ね、
一見ね、
一見ね、
目の前から追い払えない、いつでもその男が立っていて、
一見妄想っぽいの、
早く書け、そうそうみたいな、早く書け、早く書くんだ、お願いだ、早く書いてくれって言ってくると、うん、でもこれは僕の死の歌ですって言ってて、うんうん、わーすごく そうなんじゃないみたいな、ちょっとロマンあふれるね、うんうん、お話がずっとループされてたんですけど、うん、伝説って感じでしたね、
うん、伝説って感じです、
伝説って感じですね、いかにもね、うん、早く亡くなったね、モーツァルトに天才、天才、早く亡くなった天才にふさわしいエピソードって感じだったんですけど、うん、実は最近になって謎が解けたんですよ、
うん、
1964年にもう死から150年以上経ってますよね、
うん、
真相が判明しました、この匿名の依頼者っていうのの正体がバルゼック伯爵っていう田舎にいる領主やったんですよ、
うん、
その謎の男、あの匿名の依頼者からの依頼だ、これは前金だって置いていった、うん、その死者は伯爵の知人だったんですね、あ、実在したか、
いたのかっていう、
いたのかっていう、うん、でこのバルゼック伯爵っていうのはアマチュアの音楽家やったんですね、うん、で彼は当時の有名な作曲家に匿名で作品を作らせて、
うん、
自らの名義で発表することをよくやってたんですよ、
うん、
まあ金持ちの道楽ですね、
ね、よくあのだから魂を売り渡す感じで、
あ、そうですそうです、
才能とね、引っかいね、
そうです、金でね、金で買うっていう、
ね、うん、金でね、うん、
これはわしが作った作品じゃーって言って、うん、だから匿名、
うんうん、
身元を明かせない、
でも結構いるんだろうね、それで OK する人、
そうなんですよ、身元を明かせない、でも、うん、高いお金を払うことで、うん、その作曲を頼んで、うん、だから天才モーツァルトのところに、で金持ちの道楽やから、
うん、
その世相がね暗くてもそんなに多分響いていなくって、うん、っていうことが分かったんですね、でただ彼はちょうどあの若くして亡くなった奥さんがいた追悼のために、
うん、
モーツァルトにレクミを利用してたんですね、うん、それがチコトの真相やったということが分かった、だからちゃんと理由があったんですよ、
ちゃんとなんか安心しました、
そうなんです、レクイエムやった理由も奥さんが亡くなったことがきっかけやし、うん、で匿名やった理由もそういう理由で、この有名作曲に書かした後に楽譜もらうじゃないですか、うん、自分で書き写すんですよ、
うんうん、
俺作
当時だからでしょ、
当時だからです、うん、印刷じゃないんで、
うんうん、まだね、
そこはね、その印刷でバンバン捨てる時代じゃないんで、うん、俺作って言って、うん、書いて発表しようと思ってたということで納品したと、
うん、
まあ最終的にはさっきちらっと言いましたけど、じゃあこれバルゼック伯爵作やんってなっちゃったやんってなったんですけど、うん、だからその見つかったあのものには、
うん、
なんかいや俺がってなったけど、うん、最終的にはバルゼック伯爵がなんかちょっとこうご好意で、うん、みたいなことを言ってくれたっていうような情報もあるらしく、だから、まあ、モーツァルトの作品として現在も一応なんとか残ったと、
本
当にどうなったのかとかいろいろ思いますけども。
でも、成功だよね。
そうなんですよ。
うん。
ある意味ね。
ある意味、あんま、だって全然その裏を誰も知らないし。
そうそうそう。
ほとんど。
ええ。うん、そうなんです。そういう意味ではね。
うん。
かつ、なんか、まあ、正直こう、あと、その、これ、モーツァルトが作ったって言っていいかみたいなところ
とか、うんうんうん、
各職に納品した時もさ、 もちろんコンスタンツェ奥さんは、うん、モーツァルト作でーすって出したと思いますけど、うん、だってほら、モーツァルト作じゃなかったのさ。
うん、
バルゼック伯爵だってさ、伯画っていうかね。
そう、つかないからね。
で、天才に作らせたっていうのは多分大事じゃないですか。うん、まあもう出来が良かったっていうのも大事かもしれないですけど、うん、その辺もね、なんかこう、いろんな、こう、要素が絡み合った。
事情が。
事情がね。
うん、
まあでもこう、ちょっと数奇な運命感もありますよね。うんうん、まあいずれにしてもね。でもなんか、結局彼は最終的にはレクイエも本当に死のとこでまで書くようになったっていうところはありますよね。うん、で、やっぱりまあ、真相が分かったその向こう側っていうところですけど、モーツァルトはでも自分がこう死に向かう病床でね、うん、もうだって亡くなる1ヶ月前ぐらいにもう起き上がれなくなってずっともう床についてて、
うん、
最後までレクイエムの作曲してたのは多分事実。
うん、
で、この奥さんのコンスタンツェの妹のゾフィーが家族に宛てたお手紙の中に、モーツァルトは最後までベッドでジュスマイヤー、これ弟子ですね、
うんうん、
にレクイエムについての作曲指示をして、
うん、
もう亡くなる時にもまだ口でこのレクイエムのティンパニのこう音をこう指示しているんじゃないかって思うようだったっていうふうに、う
ん。死んでもラッパを話しませんでした的な。
それは戦時中の日本の教科書に出てきた。
そういったやつね。
木口やっけ忘れたな、うん。ね、あれみたいなね。
うん、
っていう書いてて、
うん、
なんかこう、まあ、モーツァルトって天才エピソードが多すぎて、
うん、
天才って、なんかやっぱり努力っていうのの伝わりにくいって言ったらあれですけど、
うん、で、なんかもう俺たちとは違うから、
そう
できちゃうんでしょ？
そう、うん、みたいな。そう、思うんですけど、なんかモーツァルトは確かに楽譜というか作品を作るのはめっちゃ早かったと思うんですけど、うん、なんかあいつは書き直したりもしなかったみたいな、丸子もしなかった伝説があったりして、うん、それは全然そうじゃなくて、
うん、
すごく遂行した楽譜のね、うん、スケッチが残ってたりとか、うん、まあ、当たり前ですけど、やっぱりそういう、こう、苦しみというか、うん、作品をああしてこうしてみたいなものをずっとだから努力をし続けてたっていうのとか、うん、まあ、そういうのを生み出そうとやり続けてたっていうのとか、うん、で、今回そのラクリモーサっていうのは、モーツァルトの絶筆なんですよ、
うん。
このモーツァルトが最後に書いた、楽譜が、
うん、
このラクリモーサ、これは、ミサの中の8曲目、
うん、
途中の曲なんですけど、これを書いた途中、
うん、
しかもこれも最初の、8小節までしか書けなかった、
うん。
けど、この曲の途中、最後まで書いたところは、ちょうど曲が盛り上がって、うん、クレッシェンドって少しずつ大きくなったところで終わってるんですね。
うん、
だから次がまだあって。
ちょっとね。
そう、あったんですよ、ね。
思うよね。
そう、うん。次がまだあるっていうところで、うん、モーツァルトはもうこれ以上書けなくなった。
うん、
まあ、実際ね、ちょっとこう、弟子に書かせたのはね、うん、最後、手を持ってたのでしかもしれません、うん、こうだ、ああだ、あそこはああだって言って指示を出した。うん、ところで、まだその奥にきっと彼の音楽があって、
うん、
だからきっとそれもね、こう、やめるつもりはなかったし、本当に彼は最後までやるつもりだったんです、
うん。
そこでただ命がついえたみたいなところで、と思うとね、やっぱりなんか、彼自身もというか、誰しもそうですけど、うん、なんかまあ、そこにか、モーツァルトの当たり前ですけど、こう人間らしさみたいなところとか、うん、あとやっぱりこれ我々ずっと言ってますけど、
うん、
やっぱ今しかねえなっていう。
あ、そこに帰結するんだ。
そうです。やっぱさ。
うん、
こう、その先が、まあね、そう、あるかどうかなんて誰にもわからなくて、うん、そうなんですよ。で、最後、でもまあ、そこまで、こう、やり続けるしかもうないじゃないですか。
うん、
先があるかわからなくてもねっていうところで、なんかこう、最後にこれを持ってきたのも、
イベントね。
そう。
うん、
やっぱり、メメントもいいんだなっていう。うん、
これイベントの最後の最終週の時に A さんが担当してたパートの。
そうですね。
やつの解説。
テーマ回なんですよね。
うん、テーマ回ね。よりわかりやすく。
そう。で、まあ、これでやっぱり生きるっていうことと、祈るっていうことっていうテーマを、こう、最初と最後に挟んでっていうような、こう、お話をっていうので、まあ、意外となんか、モーツァルトとかでも、なんか、有名すぎて、
う
ちらってなんか、どちらかというと、それ誰みたいな。なんか名前聞いたことある気するなみたいな人も、うん、とかを、まあ、扱ってることも多いかなと思って、普段。
ドメジャーだもんね、モーツァルトはね。
そうなんですよ。ドメジャーでみんなが知ってるっていう。うん、なんかみんなが知ってるからこそ、なんかまあ、特にね、イベントとかは、まあ、ちょっと歌を歌ったりもしたりとか、うん、学校を見たりとかもしてたんですけど、で、まあ、あえてっていうような感じで、うん、たまにはそういう、
うん、
なんかこう、めちゃくちゃ知ってるけど、逆に知らんみたいな。
うん、
なんかもうちょっとこう、なんか、こう、めっちゃ面白い、こう、なんていうかな、変なエピソードとか、
うん、
変人エピソードだけじゃない、
うん、
なんかこう、普通に一人の、なんか、血の通った人の人生の一つみたいなところをこう見られたのが、いいかな、みたいなところで、取り上げたような感じでしたね。
はい。
はい。でも音楽とかはね、本当にこう、なんか、 何でもこう、そういうのが人と踊ってくるじゃないですか。うん、その人が作るものっていうか、うん、その人自身のこう、その人でもね、その人が作る曲って何々っぽいなってなるじゃないですか。
うんうんうん。
ね、こう、どうしてもこう、チューブはチューブっぽい曲やなとか、ね、うん、なんかこう、誰この人が作った曲これな感じするっていうのってなんとなくわかりません、
う
ん、
個性というやつね。
そうそうそう、個性みたいな。うん、モーツァルトはその軽やかな曲もあれば、うん、このすごく重厚な曲もあって、うん、そのバリエーションはあるんですけど、その作っていくごとにどんどんすごい深みっていうか、うん、そういうのが増して、これは人生の中でもみんなそうやと思うんですよ。
うん、
多分作品を作る。むしろ仕組みさんもこう漫画を描いていく中でも、その年を追って絵柄が変わるとかだけじゃなくって、うん、そういうストーリーとか、そういう作品の深みとか幅みたいなところが生まれてきたりとかして、なんかこう人生とそういう作品ってこう、
うん、
やっぱりこう経過を見ていくと、そういうなんか面白さもあるのかな、みたいな。
まあ黒歴史がどんどん増えていくけどね。
それはある。うん、まあ、モーツァルトもね、黒歴史
感、ね。黒歴史感がね、もう結構ね。
で、まあとんでもねえね、手紙とかをね、まあ、全世界に公開されてる
わけですから。うん、そうそうそうそう。まあそれはなんか武将とかもそうだけど
ね。まあそうですね、もうあるあるですけど、うんうん、まあ、ただまあ、いとことかの手紙とかもね、もうやめてあげてみたいなのもあるんで、うん、ちょっとね、こう、モーツァルトの、こう、うん、素晴らしいところはみんな知ってるけど、うん、ちょっと名誉回復したい気持ち、みたいなところもあって、
はい、
お送りしました。
はい、
ということで、モーツァルトとレクイエムでした。
はい、保管ありがとうございました。
そしたらですね、ほら、トイレのユーモアって話したんですけど。
あ、さっきね、はいはいはい。
モーツァルトのね、
うん、あのね。
ちょっとここからは、うん、うちちょっと下ネタとか苦手なんですけど。
うんうん、で、うん、電波悪い。
あれ電波悪い。ちなみにたまにね、なんか都合の悪い方が対面で喋ってるときに、なんか今ちょっと電波悪くて聞こえなかったんだよねって言うんですけど。
そうそう、電波悪い。
ここからはちょっと、なんていうのかな、まあ、お尻とかが苦手な方は、ちょっと飛ばしてもらった方がいいかもしれないんですけど、
はい。
モーツァルトのほら、ちょっとこう、トイレのユーモアとかね、うん、まあ、便に対することとかね。
うん、
で、結構、手紙とか、まあ、作曲とかにね、出てたりするんで、
うん、
まあ、ちょっとせっかくなんで、どんなやったかみたいなね。
はい。
うん、ちょっと知ってることもあるかもしれないんですけど、あとまあ、いとこに、まあ、お手紙としてね、
うん、
まあ、あなたの鼻に、クソをします。
うん。
うんこで、君のベッドを汚してやるぞ。僕のお尻が火事になった。どういうこと？知ってるぞ。見えるぞ。舐めてやろうか。ん？なんだ？うんこが出たがってる。そう。そうだ、うんこだ。俺は変態だ。みたいなね。
うん、うん。
ことがね。まあ、書いてあるんですよ。うん、
はい。
ただ、これ、もう、残してやんなよって思うんですけど。
うん、もう完全に、あれだよね、。信長とかと一緒で残されてる。違う、武田信玄か。
武田信玄と一緒でね。うん、これもちろん死後ね、息子たちが、やめて捨ててって言ったんですけど、
うん、
まあ、6通ぐらい残って、ね、
うんうんうん、
で、かつですね、あと彼は、作曲としても、
うん、
まあ、お尻に関するね、うん、ものを残してるんですけど、うん、カノンっていうね、曲でね、俺の尻を舐めろというね、曲がございまして、こちらはですね、まあ、ドイツ語、で、6世、6パートですね。
うんうん、
1782年に、ね、ウィーンで作曲された、カノン形式の声楽曲ですね。
はい、
で、こちらはですね、まあ、親しい友人とたちとのね、うちわの集まりで、うん、みんなで歌って盛り上がろうって言って作られたものでね。
うん、
で、6世なんで、まあ、多分6人の男性が、俺の尻を舐めろって合唱したような曲と思われています。で、こちらの歌詞はですね、歌詞を申し上げますね。
はい、
まあ、訳した歌詞ですね。これはね、はい、ドイツ語なんですけど。
お願いします。
はい。俺の尻を舐めろ。陽気に行こう。文句を言っても仕方がない。ぶつぶつ不平を言っても仕方がない。本当に悩みの種だよ。だから、陽気に楽しく行こう。俺の尻を舐めろ。という感じになっております。
ポジティブな。
いい
非常にポジティブなね。
すごいいい曲じゃないですか。うん、
名曲ですね。
うん、名曲なんですよ。うん、すごいね、素敵なね、曲なんですけど、と、もう一つ、この、今、6世の俺の尻を舐めろを紹介したんですけど、
はい、
と、3世と3パートの、
うん、
俺の尻を舐めろ、綺麗に、綺麗にねっていう曲があります。
念、
う
ん、をしてきますね。
ただ、まぁ、ちょっと、その2つの綺麗に、綺麗にねってやつは、ちょっと、モーツァルトじゃないかもしれないっていうね。う
ん、6世と3世の説明もした方がいいんじゃないですか。
あ、その6パートと3パートってことですね。ねうん、6の声と書いて6世、うん、3、3パート、3の声と書いて3世ですね。うん、曲があるんですけど、うん、で、これも、ただですね、このように、俺の尻を舐めろっていうふうには、書いてあるんですけど、
うん、
これなんか割とスラング的な、
うんうんうんうん、
感じで、なんか直訳すると、なんか日本でも直訳すると、うん、みたいなやつってあるじゃないですか。
うんうん、
クソったれみたいな、
うん。
それってほら、なんか、この野郎、バカ野郎、みたいな感じで、別に、その、別に、実際に、その、なんですかね、便を漏らしているわけではないんですよね。うん、っていうような感じで。
クソ野郎みたいなことでしょ？
そうそう、うん、クソ野郎が、みたいな感じで、うん、そう。なんか、こう、クソくらい、みたいなね、うん。で、それと同じような感じで、本当に、相手にね、お尻を舐めることを要求しているわけではなく、このね、1500年ぐらいから、まあ、ドイツに伝わっている馬頭の慣用句に、この、消え失せやがれ、みたいな、引っ込みやがれ、みたいな、に、こう、当たるのかな、っていうような、あの、で、これあの、なんか、あの、ほら、悪魔に罵られたっていうルターも、悪魔に、
マルチンルター。
そう、マルチンルターも、あの、悪魔相手に、俺の尻を舐めろ、っていう言葉を発してるんですけど、これはあの、実際には、この、消え失せろって言い返しただけで。
直訳じゃないからね。
さすがにね。さすがにほら。
ド変態になっちゃうからね。ルター、ルター言ってたね。
急にルターが、悪魔に、俺の資料を舐めろ。もしくは、あの、丁寧にね、あの丁寧に訳してくれるさ、翻訳ソフトに通すと、私の資料を舐めてください、みたいな感じ。
悪魔にね。
悪魔に。
ルターがね。
ルターどうしたんですか、宗教改革。
そう、ルター派もびっくりだよね。現代の。
ルター派もびっくりになっちゃうんで。うん、だから、あの、その、俺の資料舐めろっていうのも、うん、このクソったれ、みたいな、うん。陽気に行こうぜ、みたいな。だから、陽気に楽しくやっていこうぜ、みたいな。うん、この、クソったれ、みたいな。
クソ野郎でも陽気にやろうぜ、みたいな。多分、Eさんがよく言ってる感じのやつだよね。
あれ
うん。
な、存在しない記憶。うん、みたいな、あの、お話やったんかなって言われてて。
はい。
あとほら、あの、この、なんか、お尻的なね。
うん、
まあね、うんうん、スカートロジー的な、エピソードはよくよく聞かれるんですけど、うん、ただこの南ドイツ、トレーズのね、この辺では、割と、なんかこう、親しい仲間同士では、うん、そういうちょっとこう、なんかこういう系のね、うん、おしも系の話は、日常的に全然タブーじゃなくて、うん、あと、モーツァルトのお父さんとかって、あの、有名な楽団長みたいな感じで、お仲やったんですけど、うん、ちゃんとした人ですよ。
超きつい人でしょ？
そうそうそう、うん。めっちゃ厳しくね、モーツァルトを育てた。めっちゃ厳
しい。だからあんな子になっちゃったんでしょ？
そう、そう。もうめっちゃ厳しく英才教育を施したお父さんですけど、うん、このお父さんとお母さんも、大便絡みの冗談をよく言ってたみたいなんで。
家族ぐるみで、やっぱり。
家族ぐるみで、
好きなんだ。
そう。あと冗談がね。そう、だからなんかこう、なんか、こうデヘヘみたいな感じの、うん、そのちょっとこう、おバカさんみたいな雰囲気じゃなくて、うんうん、普通、そういうテンションは割と普通やったよっていう、うん、この時代はね、
うんうんうん。
だからその、モーツァルトだけが飛び抜けて、うん、こう、スカトロジー大好きな、あの、人だったわけではないっぽいけど、うんうん、ただ、まあ、こんなものが残されちゃってるんで、
うん、
まあ、しょうがないよね。だって、俺の尻を舐めろとかやっちゃうともうしょうがないよね。
ちゃんと訳されちゃってるから、生地。
生地ちゃんと訳されちゃってるんで、うん、ね、俺の尻を舐めろ。俺の尻を舐めろ。綺麗に、綺麗にね、うん、もう。
なんかちょっと今の時代、ちょっとね、ちょっとリテラシー的にあれですよね。
そう
あんまり言っちゃいけない感じの。
そうなんです
よ。すごくセンシティブな感じの。
そうです、うん。でも、うちは今あれですよ。ほんまにたまたま今、モーツァルトの曲紹介をしてるだけですかね。うん、このモーツァルトが残した偉大な作曲が残したこの900曲のね、うん、中のその断片を含む、一つのね、こう曲について、まあみんなでほら理解を深めていこうっていうことにもお話してるだけですからね。
2023年の今に別にわざとぶつけてきたわけではないんですよ。
全然もうとんでもないね。うん、まさかね。
そういうね。
ってことで、ちょっとモーツァルトに対する、ちょっとこう解像度みたいな感じでね、はい、深まったと思うんですけど、
はい、
みたいな感じで、
うん、
はい。
ちょっと救済もありつつね。
救済もありつつね。ってな感じで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。よし、やって。
はい。そんなこんなで、
はい。
まあ、生きるということ、祈るということっていうところ、プラス、今回はちょっと配信の時に、うん、この、まあ、お尻に関するね、
うん、
まあ、ちょっと、追記というかね、あの、保管もさせていただいて、まあ、モーツァルトへのね、理解と親しみが深まったなっていうことで、
丁寧にありがとうございます。
ね、はい、モーツァルトのことちょっと好きになりますよね。
ちょっとよくわかんない。電波悪い。
電波悪い。という感じで、
はい
今回もありがとうございました。
ありがとうございました。